77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーナヤからお送りしますナヤラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではナヤラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーナヤの淵上慶樹です。農業をテーマにしたバー農家バーナヤからお送りしますナヤラジオは、農業をあらゆる視点からありのままにお話しする新感覚農業バラエティです。毎回一つの話題をテーマに、私淵上慶樹が30分間喋り続けます。農産物の開発、生産、流通、消費、そして歴史や文化など農業に関係することなら何でもご紹介しちゃいます。というわけでですね、今日は、2月28日ですね。まだね、寒い日続きますけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、皆さん体調はどうでしょうかね。まあ、最近いろいろ流行ってますからね、体調崩してないですか。はい、風邪とか引いてないですか。まあ風邪予防っていうのでですね、まあよく言われるんですけど、まあ今の季節、風邪予防に柑橘類がいいなとかいうのもよく聞きますよね。まあなんでなのかというのは、まあなんかいろいろ理由があるみたいなんですけど、まあちょうど今ね、いろんな柑橘が旬なので、今日のテーマはですね、柑橘類でお話していきたいと思います。農家バーナヤのナヤラジオ。はい、まあ、今ちょうどですね、こうみかんのお話もしたんですけど、まあ、みかんのですね、テーマだった時にみかんの年間消費量、生産量が、どんどん減ってますよというふうに、お話したんですけど、まあ、代わりにですね、まあ、いろいろな柑橘類がすごく増えてるんですね。まあ、生産量もさることながら種類がすごく増えてますね。はい、まあ、いろいろありますよね、柑橘類って。何が思い浮かぶでしょうか。まあ、洋柑とかですね、八朔とか、甘夏とか、金柑とか、まあ、いろいろありますよね。あと、まあ、ここ九州地方ではデコポンとかも有名ですよね。はい、まあ、そんな柑橘類に、まあ結構その共通しているのがビタミン C が豊富に含まれてますよということなんですけど、まあ、多分風邪予防にいいなとか言われてるのは多分これのことじゃないかなと思いますね。まあこれもみかんを例にとってなんですけども、 100g あたり 32mg っていう、まあ、これは、ビタミン C ストレス抵抗にですね、効果があるというふうにされているので、ですので、まあ、抵抗力を、強くしようよという時はこのビタミン C が役立つのかもしれないですね。あとビタミン C だけじゃなくて柑橘類、まあ、よく含まれているのがベータカロテンですね。はい、ベータカロテン、これも 100g あたり 1000 マイクログラムっていう、含まれてるっていうんですけど、まあ、多いのか少ないのか、まあ、ちょっと、ね、ピンとこない部分はあるんですけど、まあ、これも免疫力を高めるってよく言われてるものですよね。で、あと柑橘類にですね、特徴的なのが袋や筋 の、 白い部分ですね。あそこにですね、ヘスペリジンという、成分が含まれているらしくて、これが血管の強化にいいらしいんですね。血管を強化して血流を良くするっていうことは体を温めますもんね。体を温かくすれば抵抗力も強くなるという、まあ、そういう理由なのかなというふうに成分を見たらそんなふうに感じました。とは言ってもですね、よく巷で、まあ、最近特になんですけど見る何々で免疫力強化とかいうのよくあるんですけど、あれは免疫力強化というのはちゃんとした定義がですねないそうなんですね。私も最近知ったんですけど、はい、ですので体調のことはですね医療などの専門家に聞くのがいいですね。はい、まあ、それ以外にもですね、体が弱っている時とか消化も弱っていることが多いので、ですので柑橘類ですね、消化がちょっと大変なものもあったりするので、ですのでこう無理に食べずにですね、まあ、これも専門家にいろいろ意見を聞くのがいいかもしれませんね。まあ、そういうのをですね、念頭に入れた上で柑橘の魅力について今日はお話していきたいと思います。今日もですね、番組最後までお付き合いください。農家バーナヤのナヤラジオ。 はい、というわけでお送りしていますなやラジオ、今日は柑橘についてお話しています。あの柑橘類って年間を通して、まあ、結構いろいろ食べられるんですけど、まあ、今が一番多いんじゃないかなと思いますね、まあ、今からまあ3月ぐらいにかけてですね、まあ、今はもう本当にいろんな種類の、ものがあるんですけど、まあいろいろ分類するとですね、いくつかに分けられるんですね、まあ、あのみかん類、オレンジ類、グレープフルーツ類、ブンタン類、タンゴール、タンゼロ、雑柑橘、そして高山柑橘類というふうに分かれるんですけど、まあ一番よく食べられているのがみかん類ですね、温州みかんとか、あとそれ以外にポンカンとかですね、あとは新しいものを言ったらマンダリンオレンジとかあるんですけど、まあ、みかんについてはですね、まあ何個か前に、テーマとして取り上げましたので、まあ、そこはちょっとさておいてですね、まあ、ちょうど今の季節に、ちょうどいいぴったりな、お話をすると、今はタンゴール類とかがよく出てますね、まあ、タンゴール類っていうのはオレンジとみかんの交配種なんですね。みかんって掛け合わせがものすごくしやすいので、ですのでいろんな柑橘類の種類がすごく分かれやすいんですね。なので何々と何々を組み合わせたら、全く新しい名前で名乗れるので、ですので最近特にそうなんですけど、全く新しい品種をこう次々作ることができるっていう、まあ、そういうジャンルです。ですので、まあ、最近またね新たに出ましたよね、寛平みかん、ね、愛媛県ではものすごく甘い寛平みかんというのがですね、最近開発されたらしいです。まあ、こんな風にどんどん新しいのが、登場していくんですけれども、じゃあ季節的にこれ以外の季節だったらどういうものがあるのかというふうなお話になると、ちょうど1月2月がポンカン、ヨカン、あと金柑も始まるくらいですね。で、結構その柑橘類って年中出回ってるんですけど、旬を把握しておかないと食べ損ねたりすることがあるんですね、はい、なので知っておきたいなというところなんですけど、1月2月も終わりなので、3月からってなると3月になるとデコポン発作ですね。はい、デコポン発作がもうピークになりますね。で、あとはセトカとかですね、新しいのもあるんですけど、あとブンタンですね。ブンタンとかだとちょっと酸味や苦味が好きな方とかが食べるかもしれませんね。これは、ちょうど今くらいが一番多いんですけど、グレープフルーツに似たような感じですかね。農家バーナヤでもブンタン種あります。ブンタン種はですね、多分このラジオオンエアされる日には解禁になっているんじゃないかなと思います。もしかしたらまだメニューには載ってないかもしれませんけど、ブンタン種あるのって聞いてください。完成してたら解禁です。まあそんなブンタンですね。それと、4月になったら今度甘夏とかも出てきますね、はい、甘夏とあと、もうちょっと食べやすいので言ったらセミノールとかカラマンダリンとかですね、はい。まあ、こういうのがもうちょっと小さめで食べやすいんじゃないかなと思います。で、5月になると、これはですね、晩柑が出てきますね。で、晩柑の中でも、一番おすすめなのが、高知晩柑ですね。あとはですね、6月になると、夏みかん。で、7月、8月、ハウスみかん。で、10月くらいからまた、こう、食わせみかんなんかが出てきて、またみかんになってくるって感じですね。はい。まあ、こんな感じで、もう、年中すごく種類が多く食べられるのが、柑橘の特徴ですね。どうでしょうか？皆さん、旬の柑橘、これ、大好きっていうのありますか？農家バー納屋でもですね、先ほどお話した文旦種以外にも、結構いろいろあるんですけど、果実酒やですね、あとはノンアルコールなんかにも使ってます。この後はですね、もう新メニューなんかもご紹介したいと思いますので、今日はですね、柑橘類についてどんどんお話していきたいと思います。番組どうぞ最後までお付き合いください。農家バー納屋の納屋ラジオ。はい、というわけでお送りしますなやラジオ、今日はですね柑橘類をテーマにお話しています。本当に種類が多いんですけど、ここからはですね、私淵上おすすめの柑橘をご紹介できたらなと思うんですけど、まずご紹介したいのがですね、これがもう結構有名だと思うんですけど、デコポンですね。デコポンは、発祥がどこかというと、ここ長崎県なんですね。この長崎県の農林水産省の果樹試験場で1972年に生まれたのがデコポンの始まりなんですけど、これが清見っていう品種があるんですね。で、清見と中野3号ポンカンって あるんですけど、それが交配してできたのがこのタンゴールという品種ですね、はい、でこのタンゴールがデコポンというふうに呼ばれるようになったのは、このデコポンはですね、商標登録されたからなんですね。なのでデコポンというのは品種名というよりも商品名ですね、はい、ですのでデコポンを誰かが作ったとしても勝手にそのデコポンって名乗っちゃいけないんですね。そう名乗れないです。もうこれはですね、もう何でしょう、もうこれ地元の JA や生産者の皆さんの努力の賜物ですね。というのもこのデコポンって簡単に名乗れないよというふうにお話したのは、これはですね、こうブランドをしっかり作るための努力が、ずっとされてたからなんですね。で、まあ、どんな努力かというと、もうやっぱり基準が厳しいですね。で、どんな基準かというと、これが糖度13度以上であることが、条件というふうになってるんですね。で、まあ、それだけじゃなくてクエン酸ですね。クエン酸も、1.0 以下って言って、甘くて酸味が少ないという、もうこの条件をもうしっかり守るために、こうやって、管理されています。あとはもう、作付け面積ですね。作付け面積も、しっかり決まっていて、そして、まあ、これをですね、全国の、ね、JA の、決められたところに加盟しているところじゃないと、もうそれを名乗れませんよということなので、ですので、こう、よくね、言われてますけど、こうブランド化って大事だよねって言われてますけど、まあ、そういう努力の賜物で、このデコポンってできたんだなと思いますね。まあ、今は、デコポン、まあ、いろんなところで、栽培されるようになったんですけど、まあ、元々はですね、熊本が中心となっていましたね。熊本ってもうやっぱりみかんどころですね。で、みかんをもうたくさん作ってたところなんですけど、ね、先ほども話しましたようにみかんの年間消費量ってどんどん減ってるので、ですので、活路を見出すっていう意味でデコポンを、頑張って作ったんじゃないかなと思います。今はもう熊本だけじゃなくて愛媛県とかですね、和歌山県とかそういったところでもデコポン、たくさん作ってるんですけど、もうこれをですね、まあ、主に作り上げたこの熊本のですね、生産者の方、あとは JA の職員さん、支えた人たちですねの努力はですね、もう尊敬しますね。もうどんどん新しいものをこう作っていくんだなっていう、シンボルにも思えるようなそんな、イメージがあるデコポンですね。私がデコポン大好きな理由はそういう意味もあります。まあ、デコポンはですね、もうこれだけじゃなくて、もう最近またさらにどんどん新しくなっていて、これ大分県とかなんですけど、大分県はですね、デコポンの収穫時期をあえて遅らせることで、それでさらに熟成させて、通常の糖度よりももうさらに高くなった、デコポンのパワーアップバージョンみたいな感じですね。そういったものも作っています。はい、でこれはですね、木熟デコポン、これは愛媛県でもそうなんですけど、これは木で樹上熟成させて、それで酸をなくして、酸味を抜けさせてですね、甘みをより、増やすという、まあ、そういったやり方なんですね。まあ、これは栽培技術がもう少しコツがいる、少しじゃないですね、すごくコツがいるんですけど、まあデコポンをさらに、パワーアップバージョンの木熟デコポンという、まあ、そのままのネーミングなんですけど、まあ、そういう、さらに、パワーアップしたデコポンなんかも出てるので、ですのでもう柑橘の世界ですね、どんどんパワーアップしてますね、どんどん進化してますね。これはもう本当に、注目ですね。まあ、あとはですね、イエローデコポンなんていうのもありますね。もうこれは、皮の色が橙色ではなくても黄色いものですね。色味もですね、果物すごい大事なので、もうどんどんその新しいものができてるのって面白いなと思います。まあ、あとはですね、まあ、これ以外に同じ九州なんですけど、これご紹介したいのがですね、これ宮崎県ですね。もうこれも最近結構有名なので皆さんご存知の方も多いんじゃないでしょうか。それがですね、宮崎県の完熟金柑たまたまですね。ネーミングがちょっとね、印象的なんですけど、この完熟金柑たまたまはですね、これは本当に美味しいです。金柑ってこう生のまま、食べること多いですよね。で、皮ごと食べること多いですよね。これがですね、このたまたまはですね、普通の金柑に比べてすごく大きいんですよ。はい、で、全部温室育ちですね。温室育ちなので、品質の管理 もかなりしっかりされています。はい、もうこれも宮崎県の一大ブランドですね。まあ、私も農業やってた時に金柑作ってたんですけど、うちのですね、私のおうちの金柑も美味しかったんですけど、やっぱりたまたまはすごくもう全然違います。もう金柑の中でも、まあ、多分一番なんじゃないかなみたいな感じですね。まあ、これもですね、まあ、しっかり JA や地元の、経済連とかですね、ブランド価値を管理していて、でこれがですね、 JA 宮崎中央、宮崎、浜湯、あと小林、都城、海老野市、 もう本当に、まあ、これだけじゃなくてもたくさんの JA の人たちが、このブランドを守っているっていう、まあ、そういう感じですね。もうこれはですね、もう私も最初に食べた時驚きでしたね。はい、野菜売る仕事してた時に宮崎県のもの、まあ、たくさん売ったんですけど、あ、同じ九州にこんなものがあったのかというふうに思ったところでした。はい、完熟金柑たまたまは多分、全国のいろいろなお店で見つけることができるんじゃないですかね。まあ、ここ長崎県でも見ることありますし、で、関東地方でもあったので、多分皆さんのお住まいのところでもあるんじゃないかなと思います。やっぱり今しか食べられない金柑なので、はい、見つけたらぜひチェックしてみてください。まあ、そんないろんな、柑橘なんですけど、次にご紹介したいのがですね、これ、私の住む長崎県ですね。長崎県のこの有効っていう、柑橘です。有効はですね、まだそれほど全国的に出回ってないんじゃないかなと思うので、皆さんどうでしょうか、ね、知らない方多いんじゃないでしょうか。で、長崎県の方はもう結構知ってる方多いと思うんですけど、この有効はですね、私も実はそんなに、たくさんはお目にかかってないです。というのもこれ、長崎県の全体的にこう作られているわけではなくて、これは最近になって発見されたって言ってもいいのかもしれないですね。この長崎県のですね、土井の首地区と外目地区っていうところに、実生しているものなんですね。で、これがどんな風にできたものなのかっていうのが、はっきりとは分かっていないんですけど、柚子とザボンが自然に、掛け合わされた、自然だったら掛け合わされたと言わないですね、自然交配で、偶発したものなんじゃないかなというふうに言われています。ただそのはっきりとは分かってないんですね。で、これがどのぐらいから栽培していたかというのが分からないんですけど、江戸時代のですね、中期か後期くらいじゃないかなというふうにも言われています。で、この有効に注目した理由がですね、これはもう美味しさは もちろんそうなんですけど、美味しさか、まあ、香りもいいですね、香りももちろんそうなんですけど、これはですね、ちょっとストーリーが面白いんですね。この有効っていうのは、皆さんご存知だと思うんですけど、長崎県というのは潜伏キリシタンですね、の、集落がいろいろなところに、あって、まあ、その、まあ、潜伏キリシタンの歴史の舞台といえば長崎県という感じなんですけど、その集落があったところにを中心に、自生が確認されてるんですね。ですので、もしかしたらその潜伏キリシタンの人たち その文化と結びついて、それで電波も同じよう な流れで電波したんじゃないかなというふうに言われてるんですね。ですので、ちょっと今研究されてるんですけど、フランス人の司祭でですね、ドロ様というですね、神父さんがいるんですね。もうそれはもう1840年から1914年にかけて活躍された方なんですけど、その方がですね、広めるのにもしかしたら関わったんじゃないかって、そんな風にも言われてますね。まあ、そんな感じでですね、もうご紹介したい柑橘類本当にたくさんあるんですけど、まあ、今回はですね、ちょっとここ九州地方の美味しい柑橘類中心にご紹介しました。まあ、この後はですね、当店農家バー内での柑橘メニューについてお話していきたいと思います。農家バーナヤのナヤラジオ。はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマは柑橘ということで、いろんな柑橘についてお話しています。農家バーナヤでもですね、旬の柑橘を使ったメニューいろいろあります。まあ、果実酒が多いんですけど、まあ、農家バーナや、まあ、果実酒がもう本当40種類以上あるお店なので、まあ、柑橘類の果実酒も結構多いですね。で、まあ、どんなのがあるかというと、まあ、みかんはもちろんあるんですけど、まあ、あとはそれ以外に甘夏とかですね、あと金柑もありますね。で、あと柚子ってあります。で、あとこれから出てくるのが、多分今日解禁になるんじゃないかなと思うのが文旦酒ですね。はい、文旦酒、はい、美味しいですよ。はい、で、あともう少ししたら出てくるんじゃないかなというのが青柚子ですね。はい、青柚子もまたちょっと苦味があったりとかして、独特の香りです。で、あとはですね、ベルガモットですね。で、これももうあと1ヶ月くらいしたらできるんじゃないかなと思います。で、まあ、この果実酒ですね、まあ、いろいろ種類があるんですけど、果実酒ってちょっと 薬みたいな、効果があったりするのもあって、まあ、何に効きますよとか言ったらちょっと薬事法的にアウトなんで、もうあんまりそれ前面に出せないのがあれな、悔しいところなんですけど、まあ、特に今注目者の金柑酒ですね。金柑酒って喉にいいとかよく言われてますよね、はい、なんか金柑の喉飴とかもありますもんね。その金柑、まあ、喉にいいっていうのは知ってたんですけど、まあ、金柑酒って、まあ、どのぐらいいいのかなとはよく分からなかったんですけど、金柑酒喉にいいですよとかいうお話は、まあ、たまにしてたんですね、はい、なんですけど、ある日すごい驚いたことがあったんですね。というのが、すごい喉が痛いよという女性がですね、お店にやってきて、でどのぐらい喉が痛いかというと、その方ですね、筆談道具を持ってたんですね。小さなスケッチブックとペンを持って、で、おすすめは何ですかとか、そのスケッチブックに書いて見せてくる感じで、わ、これ本当喉きついんだな、大丈夫かなとか思ってたんですけど、金柑酒をおすすめしてですね、で金柑酒飲んでいただいたんですね。そしたらなんと帰りになんかもう普通に喋ってたんですね。そこまで即効性あるのって、もうおすすめした自分もびっくりだったんですけど、まあ、これが金柑酒のおかげなのか、それともお酒 のあれですね、なんでしょう、ちょっと調子が、ね、喉の調子が良くなったのか、気持ち的なものかは分からないんですけど、まあ、金柑酒すごいなと思った瞬間でしたね、はい。まあ、あとは、まあ、金柑以外にカリン酒なんかも喉にいいっていう風に言われてますね、はい。なので喉が痛くなった時にはノーカバーに行こうっていうのかどうか分からないんですけど、まあ、喉が痛くなった時はお家で安静にしてるのが一番いいかもしれませんね、まあ、あとこの他にですね、ジンジャーエール、ノーカバーナやジンジャーエール3種類あるんですけど、まあ、それがですね、黒糖ジンジャーエール、スパイシージンジャーエール、フルーツジンジャーエールってあるんですけど、そのうちのですね、フルーツジンジャーエールが今がちょうど、今の季節のベルガモットになってます、はい。ベルガモットって、まあ、ベルガモット自体で見たことある方は少ないかもしれませんね。もうこれがちょうど最近収穫があったんですけど、あれです、紅茶のですね、アールグレイってありますよね、香りがすごくいいの、あれの香り付けとかに使われているので、なのでもうベルガモットはもう香り重視ですね、はい。でこれのジンジャーエールがもう香りがもうすごいですね、香りが最高で、もうむしろもう強烈って言っていいかもしれませんね。これ作るとき大変でした。というのはベルガモットですね、皮にかなり美味しい成分の、香りの成分が含まれてるんですけど、皆さんも多分経験あると思うんですけど、こうみかんの皮にと含まれてる油とかがこうピュッて飛ばしたりとかね、飛んだりとかするのありますよね。あれの もっとすごいバージョンがベルガモットなんですね。なのでベルガモット仕込んでた時はですね、もう手がヌルヌルになりましたね、はい。特に皮を触ってる時ですね、皮をその剥いたりとかしてる時も手がヌルヌルになって、そしてあと身の成分も多分すごい強烈なんじゃないかなと思うんですけど、もう手が荒れて、で手の甲とかがその赤くなってきましたもんね。なんでしょう、ゆず湯とかに入った時にちょっと体がヒリヒリしたりとかするのの、あれのもっとすごいバージョンです。だからもうベルガモットは強烈ですね。でもう仕込んだ日ですね、昼間業者さんがお店に来てくれたんですけど、もうその人がこれ何の匂いですか、もう店内すごい匂いですねみたいな感じで言って、なのでもうすごいな、でもこれはもう天然のアロマだなと思いましたね。もうアロマの精油みたいな感じですね、もう精製しているんじゃないかぐらいな感じで、はい。なのでもう濃厚です、もう本当にもう濃厚すぎるんじゃないかというぐらい濃厚です、はい。もうこれもどんなお酒になるのか楽しみですね。もう今でも飲めるのはベルガモットのジンジャーエールです。なので、今のおすすめはジンジャーエールの中のベルガモットですね。あとはもうそうですね、この夏になってくると、青みかんなんかも使えますね。青みかんはサワーにしたりとかするので、青みかんサワーも夏にはおすすめです。サワーは冬はあんまり出ないんですけどね。はい。まあ、夏、ね、今から、ね、ちょっと気が早いですけど、楽しみですね。まあ、そんな感じでですね、柑橘類のお酒結構あるんですけど、ちょっと裏メニュー的なものもあります、はい。これはメニューに書いてないことが多いです。それはですね、柑橘の皮のお酒ですね、皮だけ使ったお酒が、結構いろいろあります。というのは果実酒作るときに中身の実を使うんですけど、外側の皮もちょっと使うんですね。ピーラーで、剥いて、で一番皮の表面だけ果実酒にも入れるんですけど、ただそれ全部は入れないんですね。全部入れないっていうのはどういうことかというと、10個中の1個か2個ぐらいを果実酒に使うっていうやり方を、まあ、うちではしてるんですね。じゃあ残った皮はどうするかというと、これは捨てないんですね。で皮だけを集めて皮だけの果実酒を作ります。でこれがもうちょっとしかできないので、メニューに書いたらすぐなくなってしまうので、なので書いてないんですね。なので皮のお酒あるみたいな感じで、聞いてきたりとか、あと口頭で私がお伝えしたりとかして、それで出してます。で 皮だけなので酸味がないですね。で酸味がなくて香りだけありますね。で香りとあとちょっと苦味があったりとかして、ですのでもうこれは結構不思議な味になってます。まあ、イタリアに行った方とかもしかしたらご存知かもしれないんですけど、イタリアに似たお酒があるんですよ。でそれがですねリモンチェッロって言って、レモンの皮だけで作ったお酒があって、でお土産とかでもらった方もいるかもしれませんね。イタリアの国の形をした小さな瓶に入った、まあ、黄色い、まあ、甘くて、味的には飲みやすいお酒ですね。まあ、ちょっと度数は高いんですけど、そのリモンチェッロがまあ、皮だけを使ってるので、ですのでこうちで作ってるその皮のお酒はリモンチェッロとまあ大体似てる感じかなと思います。はい、まあ、当店では、まあそうですね、どんな皮のお酒があるかな、レモンだけじゃなくてあとカボスとかでもやってますね。あと分担でもありますし、まあ、後から、まあ、この先登場するのがベルガモットですね。で あと青柚子もありますね。はい、まあいろいろあるんですけど、ちょっとしか作ってないので、ですのでなくなり次第終了という感じで、その気になる方はぜひ、お店の方に、足を運んでみて、いただけると嬉しいです。はい、というわけでですね、今日は、テーマはですね柑橘についてお話してきましたけれども、そろそろお別れの時間がやってきました。この番組では皆さんからのメッセージも募集しています。皆さんにとっての農業、野菜、果物のお話を聞かせてください。好きな野菜のお話でもいいですし、野菜売り場で感じたことでもいいですし、あとは家庭菜園でのエピソードなど何でも OK です。宛先はメールまたは Facebook、インスタで受け付けております。メールアドレスはハイフンなしでファーマーズバーナヤアットマーク gmail.com、 farmersbarnaya アットマーク gmail.com、 Facebook、インスタでは農家バーナヤで検索してみてください。農家は漢字、バーナヤはアルファベットで BARNAYA です。まあ、この他にですね、もちろんお店に来ていただいて直接メッセージお話を聞かせていただいても全然 OK です。皆さんの野菜果物にまつわるエピソードお待ちしています。さあ、お送りしてきましたナヤラジオ、今回もそろそろお別れの時間になってきました。今日は柑橘をテーマに旬のいろいろな柑橘についてお話してきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。来週のテーマはセロリでお送りしたいと思います。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Thank you.